広報葉山、平成30年、2018年9月号、ナンバー582、9月1日発行、編集発行、制作課、葉山町役場、郵便番号 240-0192、神奈川県三浦郡葉山町堀内2135、電話 046-876-1111 代表。開帳時間、平日8時30分から17時。表紙写真、311つなぐっぺ市の定例会の様子。説明、四角いテーブルに広げた葉山町のハザードマップを囲み、被災予想箇所を確認している3人の中学生。正面に黒っぽい T シャツを着た丸刈り頭の男子。左右に制服姿の女子。向かって右の女子は白いブラウスに紺のスカート。左の女子は白いブラウスにブルー系のチェックのスカートで、襟元にチェックのリボンを結んでいます。男子の背後に大きな植物の鉢植えが並んでいます。説明終わり。今月の目次。命を守る。判断するのは私。2ページ。葉山ニュース。8ページ。子育て広場。10ページ。健康情報。12ページ。教育委員会だより。14ページ。町長コラム。23ページ。広報葉山は、音声版、ウェブ版もあります。お問い合わせください。特集、命を守る。判断するのは私。たまたま大災害がないだけ。海と山に囲まれ、自然環境に恵まれた葉山町。しかし、自然豊かな地形であると同時に、地震による津波や土砂災害などの危険性も持ち合わせています。町では平成29年度に大雨、洪水、暴風、大雪、波浪、高潮の警報発令があり、過去5年で38件発令されました。中でも危険性が高いと予測された10月22日の台風21号上陸時には、災害警戒本部、中が設置されました。中、災害警戒本部とは、災害発生時、または災害が発生する恐れがある場合、応急対策などをするために立ち上げられる町の組織、中終わり。平成29年度、町内警報発令件数、大雨7件、洪水3件、暴風1件、大雪1件、波浪4件、高潮1件。また、葉山町地域防災計画によると、町内の土砂災害警戒区域として、旧傾斜地の崩壊が136区域、土石流が65区域、地滑りが13区域と指定されています。山林などの傾斜地を抱えたほとんどの地域で警戒が必要だとしています。今月号では、いつ起きるかわからない災害に備えて、まずは自分の命を守るための知識、判断力について考えましょう。災害の記憶を私は忘れてはならない。自然災害がいつ起こるか、それはわかりません。しかしながら、自然災害は様々な形で必ずやってきます。同じ悲劇を繰り返さないためにも、私たちは過去から学ぶ必要があります。大震災を知らない世代は、 葉山逗子の中高生を中心としたボランティアグループ311つなぐっぺしは、ボランティアバスツアーやチャリティーイベントなどを通して、東日本大震災の風化防止、地域の防災意識向上のために活動しています。実際に現地へ行って初めて知ったことが多く、報道されていないような復興の現状もあり、衝撃だった、と語るのは、初期から活動している大学1年の高崎ひなのさん。同じように海のある町として改めて対策を考えるようになったと言います。最年少で中学1年の田島大地さんは、家族と災害時の集合場所を決めるなど、防災の話題はよく話す、と教えてくれました。そんな皆さんが過去から学んだこと、現地で感じたことを同年代に伝えたいと、新聞、ペ新聞を発行し、地域の中学校などへ配布しました。友達からは、復興していると思ったのに、まだこんな状態なんだ、などの反響があったそうです。若者が率先して地域の未来を守るための防災活動をしているのは、とても頼もしいことです。西日本豪雨被災地からの声。西日本豪雨、平成30年7月豪雨で地区の約3割が水没したという岡山県倉敷市。被害の大きかった真備町に住む50代男性に当時の様子をお聞きしました。災害への想定が甘かった。雨が強くなったのは夜遅く、浸水している家もあると聞き、外に出ました。確かにすごい雨でしたが、自宅が高台にあること、時間を空けて再び確認しても変わらない様子だったことから、就寝しました。しかし、朝になったら、目の前の家が1メートルから2メートルの高さまで浸水していたのです。以前地元新聞に掲載されていたハザードマップを予備知識に状況判断しましたが、ここまでの災害は想像していませんでした。葉山の皆さんも一度は自分が住む町の地形を知っておく必要があると思います。いざというとき、人は正しい判断ができない。私が命を守るためにすべきこと。もしかしたら被災するかもしれない。と、少し臆病なくらいに行動してよいのです。災害時、まずは命を守るためにすべきことを専門家に聞きました。防衛大学校公共政策学科准教授加藤健さん。毎年3月に開催する葉山町防災講演会で2年連続講演している加藤さん。災害を生き抜くための行動などについて研究する専門家です。以前は大丈夫だったから、その記憶が判断を鈍らせる。逃げない人の心理。西日本豪雨の死者約200人のうち、多くが自宅で亡くなり、その中には20代や30代の若い人もいました。主な原因は逃げ遅れによるものです。豪雨は通常の雨との違いに気づきにくいという点があります。土砂災害が起こる直前には、特有の土の匂いや様々な音など前兆現象が起こりますが、窓を閉め切った室内では気づきにくくなってしまいます。また、異変に気づきながらも、以前の大雨では何もなかったから問題ない。周りの家も避難していないからうちも大丈夫。など、ある意味楽観的に考えてしまうことがあります。これは大きな災害だということに気づきにくい豪雨だけでなく、台風や地震など、目に見えて異変に気づく場合にも陥りやすい、災害時の人間のある心理状態によるものなのです。なぜ行動できないのか。 人は心の健康を保つため、できるだけ安心して生きようとします。そのため、災害などの異常事態が発生したときも、まさか起こるはずがない、と心理の安定を図ろうとするのです。この心理への働きかけを、正常性バイアスと言います。この正常性バイアスによって、災害時に正しい判断ができなくなり、逃げ遅れが生じてしまうのです。日本は地震や台風など自然災害が起こりやすい国ですが、災害に慣れ、今回も大丈夫と考えてしまうのは危険です。命を守るためには少し臆病だと思うくらいに行動してください。詳しい人こそ要注意。東日本大震災で逃げ遅れた人の中には、海に詳しいはずの漁師さんも多くいました。安全だった時の記憶が状況判断を鈍らせてしまうのです。葉山町にも漁業やマリンスポーツで海に詳しい人が多くいますよね。そういう人こそ率先して逃げてほしい。誰よりも行動力を持つ率先避難者を目指してください。自分を助けるのは自分。災害や避難に関する情報は、町の防災行政無線などで発信されますが、その情報を活用し、判断、行動するのは、皆さん一人一人です。まずは自分の身を自分で守るという、自助、自分の自、助ける、自助の意識を持ち、正しい状況判断ができるような準備を日頃からしておいてください。あなたの命を一番に守ることができるのはあなただけです。豆知識、津波てんでんこの集団心理。岩手県三陸地方で伝わる津波てんでんこは、津波の時はてんでんバラバラに高台に逃げよう。まずは自分の命は自分で守ろうという意味の言葉です。東日本大震災の時、釜石市内の小中学生ほぼ全員がこの言葉によって津波被害から逃れたということから有名になりました。全力で駆け出す中学生たちが小学生や高齢者を巻き込み、住民の多くも避難を始めたと言われています。実はこの教え、周りの人が逃げるのを見て、自分も逃げることを決断できる、といった人の集団心理も利用しているのです。正しい状況判断をするための、見えない防災。1、逃げ方などの知識を得る。町発行の防災読本やハザードマップなど、無料で手に入る資料を活用し、命を守るためにどのような知識が必要か学びましょう。2、経験を積むための訓練に参加する。訓練と同じ災害は起きないんだから、訓練するのは無駄だ。本当にそうでしょうか。もちろん訓練で想定した通りの災害は起きないかもしれませんが、一つのケースを経験することで、それを参考に対応することができるようになります。今年の総合防災訓練については、今月号6ページをご覧ください。正しく判断するための知識や経験は邪魔にはなりません。いつでもどこでも使える知識と判断力を備えましょう。海の近くに住むなめがやさん親子の場合、いつか地震は起きるもの、津波は来るものと思って生活しています。防災グッズをまとめておくなどの準備はもちろん、避難場所や経路も確認しています。災害時に仕事場から家に帰られないことも想定し、家族でも防災のことを話し合うようにしています。必要な情報は私が集める。災害に直面したとき、私たちは行動するために判断をします。判断をするには 何よりもまず情報が必要です。正しい情報を得る手段を覚えておきましょう。災害時の安否確認方法を家族で共有する。災害時に電話回線が混雑し、つながりにくい場合には、NTT 災害用伝言ダイヤル171や各携帯電話会社の災害用伝言版を活用しましょう。8月30日から9月5日までの防災週間では、災害用伝言ダイヤル171の体験利用ができます。詳しくは NTT のホームページをご覧ください。防災行政無線の内容を他の方法で知るには、町内全域へ一斉に情報伝達する防災行政無線ですが、外に出たり、家にいる場合は窓を開けたりするなどして聞くことを前提とした設計になっています。悪天候時や室内で放送が聞き取りにくい場合は、次の方法で防災行政無線の放送内容を確認できます。テレホンサービス。電話0800-800-7667。防災情報メール。からメールを送信して登録手続きを行ってください。bousaya.hayma-tow-radien@raiden3.katai-work.jp ツイッターhayama_town 湘南ビーチ FM78.9MHz テレビ神奈川データ放送。リモコンの D ボタンを押し、マイタウン情報を選択。葉山町のページからご覧ください。町ホームページ。最近の話題を探す。防災安全情報。被災する前に経験を。避難所の宿泊体験。避難所の宿泊体験及びペット同伴避難などを中心とした実践型の訓練、総合防災訓練を実施します。詳細は広報葉山10月号をご覧ください。日時10月13日土曜14時から14日日曜7時30分まで。場所長江小学校。問い合わせ防災安全課内線396-397。私、考えていますか？災害発生時、私たちは小さな判断をたくさん迫られます。一つ一つの災害にマニュアルはありませんが、知識と経験が助けとなり、同じ経験がなくとも判断材料になってくれます。一人一人の私が準備して、私の命を守りましょう。中学生の私、東日本大震災当時の記憶を学び、家族が心配になって自分で集合場所や準備品を確認しました。また、報道される災害を人ごとにせず、葉山でも起こるかもしれないと考えるようにしています。安藤彩さん。犬と私。水や食料、ガスコンロは用意しています。集合場所や避難経路も把握していますが、犬や高齢の家族もいるので、本当に大きな災害が発生してしまった時のために準備を続けます。辻正弘さん。 旅先での私。旅先で被災する可能性は考えていませんでしたが、東日本の時は地下鉄でパニックになってしまいました。もっと防災を考えようと思います。主婦の私。3日分の食事を用意して、避難経路もバッチリ確認しています。ただ、家族が仕事などでバラバラになる可能性が高く、災害時の連絡手段については不安があります。渡辺麻也子さん。小さなこと、私。津波ハザードマップで自宅周辺を確認するようにしています。ただ、小さな子供がいるので、いざという時に想定通りの避難ができるよう、子供と一緒に訓練したいです。宮崎直子さん。